はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月の13日の金曜日。お、13日の金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そしてもう金曜日は
フォアガールの富永とお水です。
お願いします。
結構13日の金曜日って来るね、うん、
結構来るな。
年一はありますね。
なんかあるよな、もうなんか嫌だよな。
本当嫌じゃないよ。私ジェイソン大好きだの、
ジェイソン好きっていう人いっ
ぱい。うちの奥さんもジェイソンがフェイバリットムービーです。13日の金曜日。
いや、それはいいけどさ、ジェイソンが好きなのは別にいいんだけどさ、なんかちょっと嫌な予感が
毎回ね、そうおっしゃってますね。
あら、悪いよ。超風邪をひくのさ、インフルエンザか。大丈夫か
ね、こういうふうにうまい具合にくしゃみが出るといいね。 なんかね、なかなかうまい具合にくしゃみって出ないんで、くしゃみってちょっと芝居で、芝居のくしゃみちょっとやってもらおうかな。この二人に。
あ、最近あの俳優づいてますもんね。
やばい、
舞台やドラマ。
やばい、
じゃあ飛びかな。何それ
くしゃみじゃなくね。
くしゃみじゃなくないそれ。
本当ですか。
ああ、なんかあれだったのに、大河の人が
聞いたから。その鼻なんかこうティッシュで変なことしながら喋るな、お前は。
なんかちょっと入って
るのかな。
鼻にティッシュ突っ込みそうになってるんだ。
鼻にティッシュ。いや、でも本当今年ももうすぐ終わり。
おお。まあいいな。
これいけるかな、来年の大河。大河であんまりくしゃみのシーンってないと思う。噂されるやつ。
よくわかんない。
いや、くしゃみとか、くしゃみとあくび、結構難しいな。
あくびとか
難しい。
そうですね。生理現象とか難しいです
ね。二度見とか難しいですよね。
二度見な。
難しい。
うん、二度見ね、あの芸人はね、もう絶対オーバーになっちゃう。
なりますよね。
3回やっちゃってました。
二度見はね、芸人はね、あれはね、普通の人二度見ってそんなしないからね。
あ、難しいですよね。加藤茶さんがやってるイメージがね、ありますよね。
そう
私も来年その中に入って会話がしたい。
くしゃみやってるよ。
へっくし。
NG、 お前のくしゃみは、
ね、ずるい。
くしゃみ難しいよね。俺もくしゃみできねえな、多分あんまりうまく。太田さんなんかどうなんだろうね。
僕はできないですよ、そんなくしゃみ。全然ひどいもんですよ、
ね、なるほどね。はいはいはい、演技は難しいね。芝居やってんだろう。
あ、やってますね。
どうなん
だ。いや、でも難しいですね。あの、ドラマの中でも監督さんが変わるんで、あ、この人こういうまで欲しがってるんだみたいな、それが難しいですね。
偉そう、こういう何それ、
腹立つ。こういうまで欲しがってる、この監督はそうですかみたいな。ありますね。
それは合わせられる。
そうですね、さすがに。はい、
近頃さ、なんか演技ってさ、なんだっけ、あいつって失礼だな、あ、役者さんでオーバーな演技で売ってる、はい、人いたじゃない、あの歌舞伎役者さんで、
はい、
うん、香川照之さん。
そうそうそう、あの人がなんかこうどっかに出た時、あの、まあ、多分要求されてんだろうけど、その芝居ではものすごいオーバーな芝居をしてたじゃない、あれからさ、あのあたりからなんかテレビの芝居ってさ、なんかこうオーバーにこう、あ、なんかで見ただけで、はい、ね、それがいい悪いっていう評価は別に俺はないんだけど、イダテンなんかもさ、なんかこうちょっとオーバーじゃないかなって。こう
同じこと聞いたよ、本当そうなんだって。
あ、そうなの。
あのね、あとこうだって言わないと、もう伝わらなくなっちゃってんだって。
俺もはあんまり芝居は、まあ、お話はいただかないんだけど、たまにずいぶん前にさ、何年か 2,3 年ぐらい前に軽くちょっとだけ出てもらえませんかみたいなのがあって出たのね。それでもう完全に悪い上司なのよ、ね、で悪い上司でも なんかこうそんなに出さないで、まあ普通のリアルな悪い字をしてそんなに分かりやすくないじゃない。
そうですよね。
日常にいるなんかこう、はい、やっぱちょっと嫌味言ったりしてあははぐらいな感じじゃない、うんうん、そんな芝居してたのね。監督飛んできて違うんだよって言うんだよ、もう全然違うんだよって言われて、ものすごいオーバーにやる。
おかしい。分かりやすい人は怖くないけどね、嫌な上司
って。本当はそうですよね、
うんうん、
いやだけど、まあ、そのドラマ自体が、まあ、そういう設定なんだろうねと思って。
確かにちょっと極端になってる感じしますよね、
うん、まあ、俺、まあ、芝居上手い下手はちょっと別にしてよ、まあ、そういう要求が来ること、うん、なんか多かったね。
うん、
うん、もうちょっとなんかこうね、そんなに悪役分かりやすくやる人いないでしょっていう感じを平気でやるじゃない今。
そうですね。で
多くの人の感じ取れる要素っていうのが下がってきてるってことかな。
まあっていうか、まあまあ、なんか小回りもたくさんあるしスピーディーになってるからパンパンパンっていく中で、うん、こう表現もちょっと分かりやすくしなくちゃいけないなみたいな、う
ん、歌の歌詞とかも昔より分かりやすくなってますね。
あ、そう、
もうやだもん、昔の歌詞、
あなたが好きだとかそういうストレートな歌詞が多いですよ、ね、
昔の曲ってそうじゃなかったじゃん、うん、ほら、うん、あなたの噛んだ小指が痛いとかさ、
うん、
はあ、そうだったじゃん歌詞。
昨日の夜の小指が痛いってね、うん、なんか あったね、うんうん、いい歌だったね、いい歌だったね、じゃねえよ。じゃ
あそれどういう、うん、あの聞いてる人の読解力とか集中力がないってことなんですかね。
どうなんだろうな。
私ちょっとあると思うよ、うん、あの、うん、小説書いてコラムも書いてってやるじゃん、うんうん、
はいはい、
あのね、うん、小説ってフィクションじゃん、うんうん、
はい、
だけど、うん、あの昔こういうふうに書いてたから、うん、こういう職業だったでしょうとかって言ってくる人がすごい結構いるのよね、うん、だけど あれそれ小説なんだけどな、うん、みたいな。
あの、まあやり方として小説でも何でもそうだけど、なんかこう主人公になんかこうみんなが思い入れをしたいじゃない、
うん、
まあ、正義の味方じゃないんだけど、この主人公に良くなってほしいじゃない。そうするとなんか随分その人はこう結構後ろに視聴者の思いを背負っちゃうわけだよね、
うんうん、
だから人間そんな分かりやすい人間なんかね、うん、よくそんなにたくさんいないじゃない、
うんう
ん、となんかこうそういうのをなんかこう短い時間、例えば1時間半とかそのくらいでやんなくちゃいけないってなるとそうなっていったのかね。でもアメリカのまあね、近頃映画ジョーカー1本しか見てないけど、ジョーカーなんかも別に分かりやす
い。聞いて聞いてちゃんと見てきたよ、うん、
見てきた、
うん、よかった。
すごかったでしょう。
すごかった、
ね、え
なんか、うん、あれこそ本当に、うん、あの心底怖くなったよ私は、うん、自分の中にもジョーカーみたいな部分があるから、
うんうんうん
っていう風に思っちゃったけどね、うん、であれが笑い方が泣いてる、うん、笑うと泣くって、うん、すごいこんなに近いもんだったんだって思ったし、
うん
うん、
まあいろんな見方あるけども、なんかあの人はなんか悲しいこととか苦しいことがあると笑ってしまう、うん、依存症みたいなのにねかかっているっていう設定も、
うん、
背負ってるみたいだ。まあ、よくわかんないよ、
うん、
もう専門家じゃないから、
うん、
でもそれを背負いつつ、2つのね、
うん、
自分の妄想のがだから見てる方もこれはこの人の妄想なのか、うん、この人がリアルに体験したことなのかわかんなくなっちゃう、
うん
うん、っていうなんかその前後がね、
うん、
それ分かりづらいんだけども、でも その妄想描いた妄想がリアルであってもしかしたらリアルであっても別に構わないんじゃないかなって思いながら見ちゃうっていうかね、うん、
私もそう思っちゃう、
うん
うん
うん、まあでもこう今読んでる小説は、
うん、
あの来週ゲストにお見えになる大沢有正さんの新宿ザメって、ね、うん、この本 700ページ弱あるのよ、うん、もう持ってて重たいのよ、うん、まあいいんだけど、まあでも新宿ザメのシリーズ何本続いたのか分かんないけども、まあこれがやっぱり主人公と、主人公が鮫島っていうね、うん、あのキャリアだけど出世しない、ずっと新宿署にいる刑事の役で、で、まあ書き方がうまいんだけど、まあ、この人にはもうみんな思い入れはね、こういうダメな刑事で出世しないけどなんか自分の流儀を貫くみたいな場所で、いる、この男にね、新しく今回は桃井っていうね、なんかこう前までシリーズで出てたその理解してくれる上司がもう死んじゃうわけよ、死んじゃってるわけよ。で今度その相棒に矢崎って若いやつが出てくるんだけど、うん、だこの2人がもう出てきた途端にやっぱしこっちがね、その矢崎って若い刑事に思い入れしたくなるような、うん、
おかしいでしょ、大滝さんジジイなんだからジジイの方に思い入れを置かないと。
鮫島はそんなジジイじゃないんだよ、まだ鮫島だと。鮫島年は食ってるけど、もうそんなジジイじゃないの、もう俺みたいにジジイはまだ出てきてないのね。だからそういうので、まあ一方にはジョーカーみたいなのがあって、うん、もう一方ではやっぱしなんかテレビの分かりやすいやつがあるのかね、
うん
だからうん、
結構コント番組とかでも、うん、もうエンタの神様とかだと設定をもうこういう設定ですって書いてあるのとか結構ありますよね、うん、アンジャッシュさんとかすれ違いのコントで2人が言ってることが食い違ってるっていうコントをやってるんですけど、画面の右にこの人は今恋愛の話だと思っている、こっちの人は野球の話だと思っているっていう、もう演技でやってることを文字にして知らせるみたいなことやってたりとか。
え、文字にして知らせる。
そうです、
テロップが出てる。
テロップですよね。
テロップが出てるの、はい、コントに。
コントに、
あのコントもそうなってきた。
あの例えばクローゼットの中に、うん、あの浮気相手が隠れてるみたいなのがあった時に、うんうん、もうあのクローゼットに矢印が出てて、うんうん、あの隠れてる人の写真が出てたりとか。
それはアンジャッシュが、はい、そういうテロップも望んでるってこと、はい、いやついてる、まあ、
それともではないと思うんですけど、
そういうことじゃないの、分かりやすくしてるってことなの。
テレビ的に分かりやすくしてて、アンジャッシュさんもそれを了承してやっていくっていう、うん、まあ僕らもねそういうことはありますけど、最初のややこしい設定いらないよとかっていう、う
ん、はあ。
まあ、でもその方が視聴者がパッとつけた時に
設定が入る。でも最初のややこしい設定が伏線で後で聞いてくるから、は
い、そうですね、う
ん、いやだから
そういう、そこまで我慢して見てくれない、
うん、我慢して見てくれない、
うん、
だからややこしい設定、俺たちはよくややこしい設定使うんだけど、うん、ややこしい設定を分かってもらうまで結構時間かかっちゃう、
うん
う
ん、
だからテレビで昔からよく流行ってるのは医者と患者とか、うん、もう見ただけで分かる、
うんうん、
見ただけで、あの白衣着て出てきただけで説明いらないじゃない、
うん、
お医者さんですね、うん、おまわりさんとそれから泥棒みたいな、もう出てきただけで分かりやすいっていうのが昔からよく設定として、う
ん、あとあれ、うん、あの小説とか物語だと先に強いシーン持ってきちゃう、先に強いシーン持ってきて、もうだよ、なんでこの人こうなったんだろうみたいな、例えば顔中包帯ぐるぐる巻きでってなんでだろうみたいなところから持ってこないと、
もう最初の数ページとかで食いつかせてっていう。
数年前にあの CD ショップとかでもアルバムを視聴できるときに1曲目2曲目しか聴かないから、1曲目2曲目に一番キャッチーな曲をまず載せるっていう、全体のコンセプトじゃなくてまず最初に一番アルバムの中でキャッチーなのを聴かせる
っていう、強い言葉とか持ってきたり最初に。
あと2時間ドラマ見てると、例えば夜9時から始まって11時までの2時間ドラマだとしたら、10時とかになってあの途中から見たら分かんないじゃないですか、うん、
はい、
そしたらあの D ボタンを押したら前半のあらすじっていうのが文字で書いてありますね、でこっからでも見れますよっていう丁寧にしてあったりとか。
へえ、そんなことになってるの、は
い、もういつテレビつけても入り込めるようにっていう作りになってます、
まあ、橋田壽賀子さんはあれだもんね、はい、あれだけ役者さんがずっと喋ってるのは、うん、お勝手で台所をやりながらテレビで聞こえてその人にも分かるように作ったみたいな
見方してたもんね。橋田さんで思い出しちゃった、
うん、何
うん、あのなんだっけ、ほら橋田さんところのファミリーで、
はい、えなりかずき、
そう、泉ピン子さんと仲直りしたかね。
どうですかね。
ちょっと心に引っかかった、
ね、ジンマシン出ちゃうと。
俺もあのなんかこう思わずピンってきてえなりかずきって言っちゃったけど言うんじゃなかった、ね、あ俺年寄りだからピンときたことをパッて先に言うと、ね、ちょっと70だからこれ偉いななんて俺はすぐそれに気がついてなんて言うんじゃなかった、そんな
引き出してました。
ダメなフリ、ダメなフリだったじゃないね。何でもかんでもすぐ言えばいいってもんじゃない。でも今読んでる小説でもね、うん、あの読んでいくと途中で、あちょっとくしゃみです途中でね、筋がねあのちょっと入り組んでくるわけ、うん出そうで出ないんだよね。いや演技じゃないんだよ。で途中で筋が入れ込んでくる、うん、でどうしてるかっていうと新しい登場人物を出すのね、うん、と主人公がそれまでのことをこの新しい登場人物に説明するわけ。それであの読んでる人たちもあの今まであったことをもう一回ここで整理できる。
なるほど、
なるほど、
すごいやり方、
なるほどなと思って。
すごいね、そのやり方はいいね。そうそうそう、700ページだもんね。
そうだからね、俺今も200ページぐらいだけど、うん、前のことがちょっと分からなくなってると、うん、新しいのが出てきて、そいつにこれを説明するんで、あもう一回へ
あれじゃないんだね、あの昔の本当に小説とかだとさ、特に名前難しいロシア文学とかだと本開いたら家系図みたいに載ってて、
ありますよね、
名前何回も繰り返してあれこの人誰みたいに確認しなきゃいけなかったけど、すごいね人間もね、
そう
どんどん、
ただねダメなのはね、うん、名前がね一番最初に、まあ、中国の人の名前とか出てくるんだけど、うん、一番最初にはルビーフってあるのが、うんね、だけどそのルビーフったのは1回だけなのよ最初の、うん、で途中から最後までもうルビーないと、で難しい名前なんだけど、うん、
それは
だからそれは俺も大変、
200枚に1回くらいちょっとまたルビー、うんね、
その時も僕勝手に自分なりの名前で読んじゃってます。
そう俺もだから俺もぜカーなんとかって言うんだけど、うん、俺はもう歌唱園って言う自分でつけた名前でもう読んでます。それはまあでも、まあ、こういう仕事してるからのせいもあるけど、まあ、映画見たり、まあなんか昨日も雷に近頃映画見たかとかって言ったら、うん、もう何も見てねえって、うん、何も見てないっていうからあれだよね。こういう仕事してるからには、まあ、たまに読んだり、俺はもう仕事で読ませてもらってたり仕事で映画見たりすることはあるけども、うん、やっぱしちょっとこんな仕事してるのに意外と文化からみんな遠いところにいたりするよね、
う
ん、
そうかも、うん、たまにその芝居とか見に行くとやっぱり行ってよかったって思うよ、う
ん、そうなんだ、
うん、
いやもう行くまで大変なんだよね、うん、もう
だけど行くとさ、うん、あ今ってこういうふうにその次の設定になる時、うんうん、こんな早く、うん、あの舞台の、うん、その小道具とか大道具とか変えられるんだとかさ、うんうんうん、ってこれこういう風に使うんだ、うん、歌とかこういう風な流れる曲ってこういうの使ったりするんだとかさ、うんうんうん、やっぱり新しい発見がある、うん、自分も頑張んなきゃとかさ、
そう、ね、あ思ってる。そういう風に本日は
そうですね、一番最近見た映画は、うん、あのこの間テレビで見たんですけど、うんうん、ショーシャンクの空にって知ってますか？
知ってます。
すごい面白かった。面白いね、初めて見たんですよ。
何回目？二
週間ぐらい前に初めて見て。
あ、そう。
すごい面白かった。
はい。いいんですけど、テレビで。
CM 発送。
テレビでっていうのがね。
テレビで見るとさ、はい、吹き替えになっちゃうじゃん。
うん、まあそうじゃないのもあるけどね。
そうじゃないのもある。うん、字幕で絶対見た方がいいよ。う
ん、あ、でもそれは字幕で見ました。はい。
あれじゃないの、もう新婚だから忙しいじゃないの、
ああちょっとね、
蜂蜜足りてるか
ちょっとあのそろそろなくなりそうなので
映画も見られないぐらい忙しいですから
大変だよね。間違いない、蜂蜜と発毛剤と間違えてください頭かけたりして
ない発毛剤はまだ使ってないです
蜂蜜ダメだよ、発毛剤ていうか埋まっちゃうでしょ毛穴が、ね、
はいはい、押し詰まってまいりました。はい、太田さん、
はい、今日はまずですね、こちらの記事をご紹介したいと思うんですが、昨日の朝日新聞の夕刊の一面トップで取り扱っていた記事なんですけども、はい、あの悩みを聞いてほしくてもなかなか電話がつながらないという、うん、あの自殺防止などに取り組む各地の電話相談で、うん、まあ、こういった状況が常態化しているという記事なんですね。で、相談員がこの10年でおよそ1000人も減ってしまって対応できる件数が減っているから、神戸市の例えば29歳の女性のケース、スマホで命の電話に電話します、うん、でも何回電話してもツーツーツーと話し中の音が流れるだけ、うん、他の相談電話も2箇所ほど調べてそれぞれ数回ずつ電話をしてみましたがどこも話し中でつながらない、本当に苦しい時にあの藁をもすがるつもりで電話したのに誰も助けてくれない、うん、まあ、かえって絶望感が募ってしまうと、うん、こういう状況、うん、で、ある相談電話の窓口では平日の夜例えば相談員が一人で電話を受けている隣で別の電話機がトゥルルルルとひっきりなしになってるんだけど、うん、今話している人と電話を切るわけにはいかないので、うん、まあ、苦しい思いでその電話の着信音は無視するという状況があるということですね。で、NPO 法人の国際ビフレンダーズ東京自殺防止センターでも相談員が十数年前と比べて半分になっちゃった、うん、日本命の電話連盟も相談員はボランティアで全国に合わせて6000人いるんですけども、うん、高齢化が進んでこの10年で1000人減っちゃった、うん、どうして減るかというと、まあ、以前は募集すると家庭の主婦が多くボランティアで駆けつけてくれていたんですけれども、うんうん、はい、あの共働き世帯が増えて、うん、仕事とか介護とかそういったご自身が忙しくなっちゃってとても相談のボランティアには行けないということで、まあ、言い方悪いかもしれませんけど他の人の手助けをできるぐらいの余裕がそれぞれの人にもうなくなってきている状況に今の世の中なってるっていうことのようなんですね。
これ私、うん、暇だからこれ、うん、ボランティアで行くの行ってあげたいけど、うん、やっぱりこういう答え方がいいとかってきっとすごいあるんだよね、
まあ、1、2年ぐらい研修期間があるケースがやっぱり多いっていう、うん、まあ、それでちょっと応募のハードルが高いみたいなところもあるみたいですね、
うん、そうなんだよ。だから、まあ、研修期間、うんうん、が、まあ、その研修期間のノウハウにね、うん、のある程度それを自分のうちに入れてそれで自分なりに回答できるみたいなね、うん、ことができればいいけどね、やっぱりそれないと急に例えば俺なんかが急に言ってたよ、うん、急に言って相談員やりますよみたいな、
うん、
まあ、簡単なこと言えないじゃない、うん、そのなんか相談に乗る方も、うんうん、それでまあたくさん電話が上がって1本の電話が40分以上ね、うん、1人でこう受けるわけだよ。でそれが全部まあ、ボランティアと、
うん、
なんかこういう感じでね、まあ、もちろんボランティアもあると思うんだけども、うん、実際にじゃあでみんなかけりゃ出られるのかと言ったら、うん、全然ツーツーツーってなって出られないと、うん、それでまあ必死な思いで相談するわけじゃない、うん、それでつながらないと、
うん、
そうなってくるとまあ命の電話さえ自分を見放すのかと、
うん、
10回かけても20回かけてもつながらないんだからね、
うん、
ここでも 見放されたってなるとやっぱし絶望感は倍加していっちゃうね、う
ん、本当はさ、うん、その多分私もそのなんていうのかな、うん、若い頃って自分の気持ちってどういう風にしていいか分かんなくて、うん、すごいその死にたいって思ったこともあるし、うん、多分聞いてあげるっていうのが正しいと思うのね、うん、そうだね、うん、だとすると案外さきちんとなんていうの普通に生活してる人、うん、今ほら あの自宅にいてもできるじゃん、うん、そういうのでさ持ち回りでさ、うん、そのやってったらさ、うん、家にいてだよ、
うん、
したらいいんじゃないかなって、な登録制にして、
うん、はい、
うん、と思うんだけど、ここの行かなくても、うん、ダメかな、
うん、それもあると思うけどね、うん、まあ、でもその研修期間も1年2年
うん、というケースが多いそうですね。
でも録音っていうか全部そのかかってきて応対したのっていうのを録音っていうか取っとくようにして、自宅でそのあのここからここまでの時間私大丈夫、ここはここからここまでは自分大丈夫みたいなのがあって、ほんでなんていうの、きちんとその自分でボランティアで登録するとき名前とか住所とかきちんとこう登録してやったら、そんなに人って悪いこと起きないと思うんだけど、どう思う？
あ、まあ、たださ、この現実はね、うん、もう昔に比べて1000人以上ね、うん、このボランティアの人が減ってるっていう現実と、まあ、前にも増して、まあまあ、ここに電話するって結構最後の手段みたいなところもちょっとあるだろうと、
うん、
まあ、それがかかりづらくなってるのを全部をボランティアに任せて、
うん、
ね、それであのやるっていうことよりも、うん、もうちょっとなんかこう国の援助とか そういうのが入って、
そこで
ちゃんとこう、まあ、ある程度のお金をね発生させないと、じゃないとさっき最初に室井が言ったみたいに、うん、もう主婦も今もパートとかいろんなことしてて、
うんうんうん、
そのなんか自分でこう自分の家計を回すのにいっぱいいっぱいになってきちゃってるから、
うん、
結構
つつ確かに、うん、大竹さんが言う通りだわ。なんか、うん、本当はそういうところで国のお金かけなきゃいけないのに、うん、ボランティアっていうことに頼りすぎだもん、
う
ん、
そうそう、う
ん、人の善意に、
うん、オリンピックのあれだボランティアと、
うん、
もう なんかあの辺もな、ボランティアはただだけど、あのそうじゃない人は
申し込んできた人は、
うんうん、ただだけどそうじゃない人たちとのはお金が出るみたいなね、うん、ちょっと、う
ん、あと大竹さん子供食堂とかもだよ、うん、意外とそこの地域で住んでる善意の特殊化みたいな人が頑張ってたり
する、うんうん、そうそう、だからもう公では、まあ、みんなそういうところはあの寄付をね、
うん、
あの寄付で、ま、回してるわけだから、寄付がなくなっちゃうと子供食堂も、ね、もうあんまり開けなくない。
災害の、うん、災害が起きた時の、うん、その作業、うん、復興作業もボランティアにすごい、
うん、まあそう、そこもそうだね、うん、ボランティアね、あの岩瀬さんなんかはでもこの子ども食堂に関する、まあ、今日の新聞にも書いてあったけど、
うん、
あの広がりはとても今世間にこの活動が広がってると、まあね、
うん、
民間の中だけ、民間だけども、
うん、
広がっていって、まあ、その広がりにちょっと、まあ、みんなこうお年寄りたちが、うん、まあ、もう含めて子ども食堂で集うみたいなことは、これから大事になってくるって書いてたね、
今日の東京新聞の ね、
うん、そうだね、
私の状況物語、岩瀬誠さんですけど、
その当たり前になっちゃいけないんだよ、うん、ね、うん、
はい、次です、
はい、これは昨日の東京新聞の記事なんですけれども、うん、今日与党が2020年度の税制改正大綱を決めるんですけれども、うん、まあ、個人の負担をやや重くして企業に優遇するという全体的な流れがまだあるということで、まあ、これ昨日の新聞が象徴的な例だと思いまして、ちょっとご紹介するんですけれども、はい、企業が納める法人税額、これ安倍内閣の時にその世界で一番投資しやすい国にするっていうんで、法人企業の税金をぐんと下げたんですね、うんうん、で今 29.97% なんですけれども、うん、その他にもいろんなケースで特別措置をつけまして、うん、租税特別措置という名前なんですけれども、いろんな形で企業に減税する仕組みが今できています。でその昨日の新聞の東京新聞グラフ見てもらうと分かるんですが、法人への減税措置、以前の民主党政権から比べると、うん、第二次安倍政権になったら、うん、その適用の額、金額も適用の件数も右肩上がりでぐーんと上がってる、
うん、
しかも その企業の規模別にどの程度減税されるかっていうところを見てみるとグラフになってるんですけど、法人実効税率が 29.97% で、いろいろ優遇措置で一番税率が低いのが 16.3% の100億円超の企業、つまり一番規模が大きい企業が一番税負担が少ないということなんですね。つまり大企業は租税特別措置で優遇されて利益に見合った税負担をしていないと。じゃあ誰が負担してるかっていうと、消費増税などを含む多くの国民負担が代わりに負担してる、こういう構図があるということですね。
結局消費税上げて社会サービスで減らして、結局アベノミクスってほんの一部のいい人たちが庶民の生活に手突っ込んだってことになるもんね。
どうして企業だけがみたいなことをね、思ってたけど、よく今日のこのグラフをよく見てみると、企業だけがじゃないんだね、大企業だけがっていう話になってるね。
あと株とかやってる富裕層、
ね、大企業だけが、だからもうアメリカともう一緒になってくるね、 1% の金持ちとそれ以外の 99% の人たち、ね、それでここに今室井が言ったけど消費税がかかると、消費税ってどういう税か俺も考えてみて、この間このラジオで言ったけど、消費税って普通税っていうのは何かを売りました、売上が上がりました、儲かりました、じゃあ税金いただきますと、ね、これが分かりやすい簡素な税じゃない。その消費税っていうのはこれ売りました、ね、トントンですと、儲かってません、それでも税は納める、買う方も買う方でカツカツです、使うお金ありません、それでも使えば税を納める、まあ、消費税って結構ひどい税だなと。儲かってなくても金使ったらって、全部についてくる税だと。
強引だってことだね。
そうなんだよ、よく考えてみれば、結構強引な税だったなってことに、改めて俺は気づいてるんだけどね。
私も今改めて、
だって儲かってなくても払わなくちゃいけない税なんだ。普通儲かったら払うだろ、でそれでいいじゃない。
なんか勝手に財布から取られる、
しかもこの最後で大企業が今日この昨日の新聞で大企業が優遇税制だと、ね、これやっぱし全部が潤わないと大企業だって回らないと思うんだけどね、海外だけを相手にしてじゃあね、しかもその海外を相手にして車をで、ね、海外に売ってるのには消費税が太田さん
かからないですね。
かからないんだよ、
海外の税金が。だから輸出企業は得なんですよね。
輸出するところには消費税かかんないんだよね。
あれ今日多分金子先生話すと思ったけど、思うけど税収もすごい減ったんだよね、ここまでして、
金子先生は多分ね今日ね、環境大臣のことだと思うけどね。
環境大臣なんだっけ、不倫、
不倫じゃねえよ。不倫だお前。やめろお前。やめろお前。
あれね、イケメンの
小泉さんじゃないかなと思うんだけど、外れるかもしれません。さあ今日も始めましょう。